ンミュゼスクレスシネマ、楽しもう映画の秘密ということで、最終週はフリーマンオフィスのね、いつもは中村麻里さんからおすすめお聞きしているんですが、今日は筒井社長と、フリーマンオフィスの筒井社長とお電話をつないでの、トークになります。筒井社長、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、いや、まあ、今日ははい、僕の得意分野の紹介ということで
ですよね
そうなんです、だから中村より僕でしょうという話になっちゃったんですけども
、はい、もう白羽の矢が立っちゃいました。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ご紹介くださるのは、
はい、追竜と追う竜と書いて追竜と、はい、というタイトルになるんですけれども、はい、まあ、元々のその現代をそのまま日本のタイトルにしてるんですけれども、うん、映画自体は1960年代をの英国領香港を舞台にしている、まあ、実録、はい、犯罪ドラマなんですね、うんうん。で、今回まあ主演がですね、もう本当に中華圏のトップスターのドニーエンとアンディ・ラウの共演ということで、この二人って実を言うと共演したことなかったんですね。
そうだったんだと思いました、まずは、
うん、で、まあ、今回本当に初めて、実は、まあ、この映画のプロデューサーも2人入ってるんですけれども、本当にがっぷりと組んで、
はい、
この実録映画に出演したっていうところなんですけれども、うん、実は、まあ、香港ではすごく有名なその、まあ、2人っていうか、
はい、
その一人は、まあ、黒社会のボスだった男、
はい、
でもう一人は、まあ、香港警察の、まあ、トップまで上り詰めたんだけども、うん、実は汚職だとかすごいいろんなことをやってた、まあ、男っていう、うん、まあ、これ本当二人とも60年代に実在した二人なんですけれども、この二人をモデルにして、まあ、描いてる作品なんですね。なので背景的にもすごくその当時の、はい、香港のことがすごく描かれていてですね、はいはい、で、まあ、まあ結局その1960年代っていうのが、うん、まあ、実は言うとすごく警察が汚職にまみれてまして、うん、で、まあ、本当にその市民に、まあ、いわゆる、まあ、なんていうのかな、みかじめ料取ったりとか、はい、まあ、本当にひどい時代ではあったんですね、
はい。
で、まあ、そういう中で、まあ、結局その、まあ、2人の男がトップにのし上がっていって、まあ、友情を結んでいってるんだけども、うん、まあ、そこにその背景にあるそのなんていうのかな、まあ、その時代の流れだったりとか、うん、あと、まあ、一つ、すごく象徴的に描かれているのが九龍城という、
はい、
もう今香港ないんですけれども、実は、まあ、この九龍城っていうところが、はい、当時はもう本当に香港の治外法権と言われている場所で、いわゆる中国からいわゆる犯罪を犯して逃げてきた連中がそこに入って、はい、結局香港の警察も誰も手が出せないと、まあ、そういう場所だったんですね。だから、まあ結局その、まあ、いわゆる黒社会、まあ、香港マフィアが、まあ、拠点として、はい、いわゆるその薬だとか、はい、まあ、いわゆる、いろんなその悪いことをやってたっていうところがあって、うん、で、まあ、実を言うと1997年の、まあ、香港が、まあ、中国に返還されるっていう、はい、その調印があった後に、はい、まあ、実はそのこの九龍城を、まあ、結局、なんて壊すというか、うん、まあ、いわゆるなんていうのかな、まあまあ、中国からしてみても香港からしてもある意味一部なわけですよ、
はい、
だからそれを全部一掃しましょうっていう形で、80年代終わりから90年代頭にかけて、うん、まあ、これを一掃して最終的には壊して今公園になってるんですけれども、
あ、
まあ、だからすごく、まあ、変な話、こう今の香港もいろいろガタガタしてますけども、はい、そういう、こうちょっとやっぱり象徴的な場所、歴史的な象徴の場所だったのが、うん、まあ、今回映画の中で出てくる九龍城っていうところなんですね。
それがもうね、なんていうかな、街の風景とか色とかそういうのがすごく象徴的にこう作られてたじゃないですか。そこがまず映画として美しい見どころの一つだななんて思っちゃって。
そうですよね、はい、うん、あとはやっぱり香港映画ってこういう本当に、まあ、ジャンルの作品って得意というか、うん、まあ、すごくなんていうのかな、香港そのノワールっていう、うん、まあまあ、ものがあるんですけれども、うん、まあ、そういった中でも非常にその歴史背景を描きながらもいわゆる香港映画のエンターテインメント を描いていくっていうところではすごく面白い作品だと思いますね。
ですね。アクションもいいしね、すごいしね、というか、もうアンディ・ラウが、なんか無限堂シリーズがあったじゃないですか。
はいはいはい、インファナルアフェアですね。はい。
あれを一気に見た気分のこう満足感っていうのが、この追流全部見ると訪れるみたいな、なんかちょっとそんな気もしないでもないなと思って。
それとね、あと、はい、この二人、面白いって言ったらあれなんですけども、はい、実は、これ結構、その10年以上のこの歴史を描いてるんですけども、はいはい、2人が、ね、若作りして出てくるんですよね、
はい、
最初、
はい、
それが、ね、全然違和感ないっていうところもすごいなと思って、
ドニエンの髪型にはしびれましたね、やっぱり。
そうなんですよね。
かなり、うん、かなりスクールをね、なんかあったじゃないですか。
スーパーティーチャーですかね。
そうそうそう。
はいはいはい、
あれとかは、その単発でね、かっこいいというかね、俺についてこいみたいな先生だったのが、結構いい、この70年代、60年代っぽい髪型だなと思って、かなり。
そうですね。まあ、あの当時の男性のこう、うん、雰囲気を象徴しているというか、
はい、そこら辺も。
あと音楽だとか、はい、そういうファッション的な部分も、すごくその時代をこう描いていって、はい、まあ、そういう部分も面白いなってところなんですけれども。
うんうんうんうん、そうですね。そう、なんか、音楽の使われ方も、
あ、そうですね、
そう、素敵だなと思いましたが、
アメリカの、ダニー・ハザウェイのゲットとか使ったりとかしてるんですよ ね、
はい、
うん、でなんかすごくドニー・エン自身が、まあ、そこら辺あたりの音楽の指定をしたみたいで、うん、ドニー・エンって実はあの人こうカンフーのイメージ強いですけども、はい、実はピアノ弾けたりもするんですよね、あの人。そうなんですよ。音楽的なあれもあるんですよ、ドニーエンって。うん、だそういう部分では、やっぱり、ね、こう、いろんな部分に、こう、細かいところ、音楽の細かいところまで、すごく、こう、考えられてるんだなっていうふうに思いますよね。
そっか。じゃあ、ちょっと2曲目なんかを紹介していただきたいんですが。
はい。はい、曲は、この映画の、サウンドトラックになりますので、はい、ちょっとタイトルはないんですけども、はい、追流のエンディングテーマになりますので、
エンディングテーマ。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、ちょっと聞いてください。はい、いやー。エンディングテーマ聞きましたけれども、はい、なんかこの最後に悪役たちが全員集合するっていうすごいシーンがあったんですが、もうね、どのキャストもいいなと思っちゃったんですが、
なんかね、結局普通まあ、こういう映画って、はい、まあ、警察正義で、うん、だいたいマフィア悪じゃないですか、
うん、
でも両方とも悪なんですよ
ね。そうなんですよね、
うん、そうなんですよ、うん、でやっぱそこの部分っていうのが、まあ、多分この時代、
はい、
例えば、まあ、香港だけじゃないんですけれども、うん、例えばその東南アジアのそのいわゆるお金を出せば何とでもなるみたいなのって、うん、やっぱりあったと思うんですよね、うん、当時は、まあ、例えばフィリピンだったりとか、はい、まあ、本当にその金を、まあ、いわゆるこう袖の下を出すことによって優遇してもらうっていう、はい、だからそういった部分でも香港って、まあ、今はちょっとね、その中国の問題だとかいろいろこう出てきてて、
はい、
まあ、あとは多分皆さん観光だったりとか、あといわゆる買い物天国だとか、うん、そういった、まあ、キーワードでしかこう思ってないかもしれないんですけども、うん、実は、まあ、こういう映画を見ていくと、いわゆる香港の歴史ってっていうのも、
はい、
まあ、結局非常にその警察も全然ダメダメで、
うん、
で結局その警察を取り締まるっていうか、その汚職を取り締まるための部署っていうのが70年代にできたんですね、
はい、
別個で、まあ、そういうのがあったりだとか、まあ、そういった部分でいうと、そのいわゆる、映画を見ながら、
うん、
その香港の、うん、まあ、裏の歴史、
はい、
っていうのをこう、見つつ、あとはその出演者たちの、
うん、
非常にその悪な魅力っていうのも楽しめる映画だと思いますので。
ですね。はい。一人一人がとっても悪役、丁寧に描かれていたというのも、魅力の一つだと思いました。
はい。
はい、
そうですね。
この映画はじゃあ7月、
7月24日から、はい、新宿武蔵野館、そうですね、はい、公開ですので、
はいはい、すごい楽しみです。夏休み映画として最高ですね、は
い、そうですね、こういうね、世の中なんで、
はい、
ちょっとスカッとして はい、もらいつつというところはあると思います、はい、
筒井社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月も何かとよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
読書紹介コーナーリブル。
はい、さあ夏休みですか、短い夏休みですか。なんか読書感想文とかね書きなさいって言われた日々のことを思いますけれども、思い出しますけれども、あの作家の、私、知り合いでもある作家の野口拓さんはもう驚くほどのエネルギーで文庫本を出版されています。また時代小説の書き下ろしが手元に、届きました。すごいな。新シャモ侍、これは野口さんが最初にこの時代劇を書き始めた時に最初に書き始められたテーマだと思うんですけど、シャモ侍、あのシャモってこう、まあ、食べるのも美味しいと皆さんは思うかもしれませんけど、戦う鳥なんですね。でシャモの戦いっていうのが昔からね四国の方にはあって、で その戦うシャモを剣術にこうなぞらえたような時代劇を発想してどんどんシリーズを重ねられてるんですけれども、野口さんのこのねシャモ侍の4巻目が出ました。しかも台がかっこいい。木形です。木形、木の鳥と書いて木形です。これね、私木形で思い出すのはある年、今白鵬って今でもねすごい強い横綱じゃないですか。まあお行儀が悪いとかかち上げするなとかいろいろ言われることもありますけども、強いな横綱としてと私は思っていてですね、ある時もう白鵬がもう全盛期というか、まあ今はねちょっと老成してきた感がありますけれども、その時に未だに我は木形足らずって言った時があるんですよ。それどこかから引用してきたみたいなんですけれども、木形というのは木の鳥だから、まあ、宮本武蔵で言うならこう我をなくして相手に勝てるようなぐらいまで精神を集中させないと勝負ごとには勝てないよみたいな教えがあって、それに私はまだなってないって白鵬が言った時、横綱になってからですよ。すごいなこの人はって思ったのを思い出します。そんな木形というねこのテーマの本が野口拓、時代劇で書き下ろしました。すごい面白いです。今ちょっと読んでる最中なので、いろいろシャモの戦い方を剣術に取り入れている、剣術ドラマなんですけれども、もう面白くて読んだら止まらないみたいな、そういう本なんですが、小電車文庫から、出たばっかりです。新シャモ侍、木形、野口拓、時代小説書き下ろし、まずは手に取って、読んでみてくださいということでご紹介いたしました。木形、野口拓です。では7月の3曲目は幽霊。